ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今私は月に来ております。来ておりますったら来ております。月面基地ムーンベースアロハスタジオからお送りいたします。今日のユーマグ iPhone ポッドキャスト。なわけねえだろと思われるかもしれませんが、なんで急にこんなことを言い出したかと言いますと、その秘密は11月5日のポッドキャストアワード2011アップルストア銀座で行われますイベントでわかると。なこと分かってもしょうがないと思われるかもしれませんが、まあ、とにかくいつもの都内某所の月面基地からお送りしておりますが、さてポッドキャストアワード2011楽しみですね。11月5日、12時からアップルストア銀座さんで行います。先日はですね、このメインプランナーの一人もあります、トマト屋さん、あの iPhone 購入記録、ですね、iPhone ほっとけないでおなじみのトマト屋さんと、ちょっと打ち合わせをいたしまして、私とですね、村内プロジェクトの竹内さんとトマト屋さんで、一つコーナーを担当することになっていまして、まあ、ポッドキャストの作り方というですねところなんですけれども、いや、この打ち合わせがまた楽しくてですね、まあ、普段そのこのポッドキャストをどういうふうに作ってるかとか、そういうことを誰も聞きませんので、まあ、そういうことをいろいろとですね聞いていただけるとですねものすごく嬉しい、まあ、それだけの話なんですけれども、なので、まあ、今度のポッドキャストアワード2011のそのポッドキャストの作り方のコーナーもですね、実は一番楽しいのは私ではないかというようなことを思ったりしているわけでございます。まあちょっと私の一人相撲にならないようにね、一人よがりにならないように、頑張りますんで、ぜひ皆さん、遊びに来てください。11月5日土曜日、アップルストア銀座12時からです。はい。さてポッドキャストに欠かせない、Mac のアプリといえばガレージバンド。こちらのガレージバンドがですね、Mac と iPad2 で使えていたんですが、この度、この iOS 版ガレージバンドがバージョンアップ、ガレージバンド 1.1 となりまして、ユニバーサル化されたということでですね、iPad2、iPad はもちろんのこと、iPhone、そして iPod Touch でも使えるようになったという非常に嬉しいニュースが今朝、マックオタから鑑定団さんほか、各マック関係ブログメディアに出ておりました。いや嬉しいですね、ついに来たこれという感じなんですけれども、ただですね、私の使っている、iPhone3GS iOS4.3 が載ってるんですけれども、ちょっとこれ大丈夫かな、もしかして iOS5 必須とか、あの iWork はそうなんですよ、あのキーノートとかですねナンバーズとか、これは今最新バージョンは iOS5 でしか使えない、まあ、これはあの例の iCloud のですね、iWork の書類をこうアップロードするドキュメントの、クラウドの関係なんですが、そういうことになってんじゃないのと思って調べたらですね、意外とこのガレージバンド 1.1、動作環境の条件敷居が低い、私の 3GS でも OK、iPhone4、iPod Touch は第3ジェネレーション、サードジェネレーションでも OK。もちろん iPad、iPad 2ということでですね、しかも iOS も別に5にする必要なくて 4.3 で大丈夫って書いてあったんですね。やったーと思って今日ちょっと会社から帰るときにちょっと落として帰りの電車の中で遊んでいこうかなと思ったんですが、これ501MB ございまして、ちょっと諦めました。すでにメモリもパンパンでございまして。どんだけアプリインストールしてんだよって感じですけどね、でこのアップデートはユニバーサルアプリになった他にですね、 スマートインストゥルメンツでカスタムコードを作成できます。4分の3拍子と8分の6拍子がサポートされています。曲のキーを元の録音データをトランスポーズすることなくリセットできます。それからですね、いろいろな機能があるんですが、オーディオ書き出し時の品質設定に新たに AAC および AIFF を追加しました。スマートキーボードでアルペジエーターを使用できます。ビロロロロロロロってやつですかね。タッチインストゥルメンツでベロシティ設定を変更できます。自動フェードアウト機能などの多くの機能を新たに追加し、オーディオの読み込みのオプションを向上しました。これだけの新機能を追加してユニバーサルになって価格450円、どうですかこれ。他の楽器アプリ、音楽アプリいらないんじゃないかなと思うんですけどね。もう 501MB にめげそうになりましたけれども、もう帰って早速インストールしたいと思います。ガレージバンド 1.1 iOS 用450円、ダウンロードしない手はないですね。はい、さてそんなガレージバンドといえばですね、なんといっても思い出すのはスティーブ・ジョブズ氏が iLife の新しいバージョンのプレゼンの時に即席でそのガレージバンドでポッドキャスト番組、まあポッドキャスト番組といっても30秒ぐらいの短いものですが、その場で作ってみせたプレゼンテーションがあったんですよね。あれにはびっくりしました。さすがです。もうそんなことができる企業のトップいないでしょ。スマートフォンの、ね、記者会見なんか見るたびに思うんです。社長、それでご自宅にちょっと電話かけてみてもらえますか。多分できないんじゃないかなとか思うんですけどね。まあそんな偉大な CEO 元ですけれども、スティーブ・ジョブズ氏の本、スティーブ・ジョブズ、こちらの、普通の書籍と電子書籍版もあったんですが、この度 iOS アプリ版というのが昨日ですかリリースされまして、とりあえず無料でダウンロードできます。ただしこれお試し版というかですね、その最初の序文とも言うべき、部分と目次だけが読めます。で、本編は1900円で購入するということなんですが、この1900円の本編も一応1と2に分かれておりまして、本物の書籍同様にですね、これがちょっといろいろなところでこう物議を醸しておりますですね。なんでだよと。まあその電子書籍版も前後編に分かれてるっていうのはよく分かんないんですけども、なんでそんなんですね、この電子書籍デジタルで場所取らないというのがメリットであるにもかかわらず前後編1になんだというところがですね、非常にこの不満を呼んでいるようでございます。まあ、この書籍版との不公平感を生まないためとかいうことなのかもしれませんけど、それにしたってですね、ちょっとやっぱりなんだなというところでございまして、もうちょっとこの iBook とかですね、 iBooks とかそういったものが生まれてきた背景とかその意義とかそういうものをちょっと出版社の方にも、特に偉い方にも考えていただきたいなというようなことを思ったりするわけでございます。まあそのようにですね、どんどん時代流れていきます。時は流れて、時代は流れて、背景も流れて、で環境も流れて、今まであったものがなくなるというようなこともまあまああるわけなんですけれども、今日ちょっと、まあ、お仕事で、Mac を使っている人たちには非常に気になるニュースじゃなかったのかなと思うのが、まあ、これは気になる気になるさんでも取り上げております。 Apple Mac Pro への投資継続について検討中という記事ですね。元ネタは Apple Insider という向こうのニュースブログのようなんですが、Apple は今後も Mac Pro のラインへの投資を続けるべきかどうか検討しているようだと報じております。関係筋によると、 Mac Pro は Apple にとって有益ではなくなっており、コンシューマーや企業に対するハイエンドワークステーションの販売台数が下落していることが原因の一つのようですと。あ、 Mac Pro 売れてないんですか。また iMac や Mac mini に搭載した Thunderbolt ポートで PCI Express スロットと同じ信号を提供することが可能となったことも Mac Pro の主要な特徴の一つを失うことになってしまっているようでと。はあ、そうだったんですか。サンダーボルトポートってそんなに偉かったんですね。まあもう Mac Pro といえばその PCI Express スロットで、拡張性があるというのは一つの大きな特徴なわけなんですけれども、 まあこれ Mac Pro がなくなるっていうのはちょっとね、やはりその安定性といいますか、そうした機能を拡張することで、得られるメリットというのもあると思うんですけれども、ちょっとこれは非常に Mac ユーザーとしては気になるニュースでございます。はい、今後も注目していきたいなと。最後に iPad アプリ、これ iPhone アプリじゃないですか、 iPad アプリ一つご紹介。これ IT メディアさんに載ってた記事で知ったんですが、リコーコピー機で見ないリコーさん、リコー手書きメモにも対応の iPad ペーパーレス会議アプリ、リコー卵プレゼンターというですね、記事でございまして、これはどういうアプリかといいますと、iPad 上で共有した会議資料を、会議の参加者と共有することができるんですね。これは PDF を最初に読み込ませて、それをその会議に参加している人たちの iPad に表示して、発表者がページをめくると会議参加者の iPad でも自動でページがめくばられるという機能も備えているということで、これ今回バージョンアップされまして、新たに手書きメモ機能も追加されたそうで、閲覧している資料の上に手書きでメモを書くことができるそうです。個人的なメモに加え、参加者全員でメモを共有することも可能。そして会議退出時にメモが追加された資料を PDF 形式で iPad の他のアプリケーションに転送することもできるということで、これ PDF を使ったアプリ、会議には非常に有用な、アプリじゃないでしょうか。これ無料でございます。私もちょっと iPad に入れてみました。まだ使ってません、会議がないんで。はい、ちょっとぜひ今度使ってみたいなと思います。リコー卵プレゼンター無料です。そんなわけで11月5日、もうすぐそこです、土曜日、アップルストア銀座でポッドキャストアート2011来てくださいね。11月19日は、ゆうまぐ11月の定例会、長山公民館、消費者生活センター講座室でやります。そして23日、はゆうまぐ工学部撮影会の予定です。予定しておいてください、はい、というわけで、月面基地ムーンベースアロファスタジオとは言いつつ、実は都内某所のスタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。